新約聖書マタイの福音書11章2節から6節、第3番では19ページ、2017では20ページとなります。聖書の終わりの方の20ページです。マタイの福音書11章2節から6節、お読みいたします。さて、牢獄でキリストの御業について聞いたヨハネは、自分の弟子たちを通じてイエスにこう言い送った。おいでになるはずの方はあなたですか？それとも別の方を待つべきでしょうか？イエスは彼らに答えられた。あなた方は行って自分たちが見たり聞いたりしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、つわら跡に侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられています。誰でも私につまずかない者は幸いです。ではこのところより、私につまずかない者は幸いですと題して松永牧師にメッセージをお願いします。
今私たちは大降雪アドベントの時を過ごしています。アドベントというのはかつて主イエスが2000年前にこの地に来られた、お生まれになったように、やがてこの地にその主イエスがまた再び来られるということを覚える時であるということは先週お話ししました。主イエスは何も昔話のかつての方ではなくて、今この時も私たちの方に向かってきておられる。私たち教会はその主イエスを待ち望む。大降雪というのは、アドベントというのは、その主イエスを私たちが待ち望んでいますということをもう一度覚える時であるということは、ことを先週お話ししました。私たち教会は、聖書が語る言葉、これが神の言葉であると信じています。私たち教会は聖書の言葉、これを真実な言葉と信じています。ですから私たちは聖書が示すところによる、かつて来られたように主イエスはやがて来られるというこの言葉を信じます。ですが今日もう一つ考えたいことは、その一方で本当に主イエスは来られるのだろうかとか、ともすると私の生きている間にではなくて、私が亡くなってその後にイエス様は来られるんじゃないかとか、こう勝手に考えているところがあるかもしれない。もしくは主イエスが来られるというのは頭では分かってるんだけど、なんかどこかこう現実味がない、現実味が湧かない、そういう方もおられるかもしれません。こう実は私たちの中にこう2つの思いがある。主イエスは来られるということを信じる思いと、でももう一方では何かどこかそれがこう揺らいでるような思い、こういうこう私たちの中に、これアドベントのこの時だけじゃなくて御言葉に対してもそうだと思うんです。一つの御言葉が語られた、それを私は信じる、しかし本当にそうだろうかってこう揺れる、この神の言葉を真ん中に据えた時に、信じるしかし揺れるっていうこの二つの思いっていうのはいつの時代にもあるものです。今日の聖書箇所に出てくるヨハネというのは、これバプテスマのヨハネのことです。このヨハネという人も信じつつこう揺れるわけです。 皆さんヨハネという人についてどのような印象、イメージをお持ちでしょうか。教会ではかなり取り上げられる人です、バプテスマのヨハネ。教会に来られたばかりの方にお話しする必要があると思いますけれども、このバプテスマのヨハネっていう人は特別な人です。当時この人以上に主イエスというのが神の子だってことを確信した人はこの人以上にはいなかったと思います。このヨハネという人以上に主イエスは神から使わされるおいでになるはずの方だということを知って信じていた、確信していた人はこの人以上にはいなかったと思います。ある意味だからイエス様とヨハネっていうのはもう非常にこう近いというか仲間、そんな印象イメージでしょうか。ですが今日の聖書箇所を見るとそのヨハネがこう揺れてるわけです。主イエス様においでになるはずの方は本当にあなたですか、それとも別の方を待つべきでしょうか。これヨハネ揺れてるわけ、私たちと同じように、いやあなたは確かに神の子おいでになるはずの方だという一方で本当にそうなのかって少しこう揺れる、信じたり不安になったり、信じたり不安になったりをこう行き来してる、そんな心情でしょうか。今日の箇所を見るとこの時バプテスマのヨハネは牢屋に入れられていました。ユダヤの王、当時ヘロデ王という人に捕らえられ、彼は牢屋の中で主イエス、私の信じている、信頼するあの主イエスがこんなことをした、あんなことを教えているという話をこう耳にする、牢屋の中 でそこで聞いて彼は不安になってくる、どんどんどんどん不安になってくる。バプテスマのヨハネにとっておいでになるはずの方、神から使わされる方というのはこう悪を裁くイメージ、彼にとっておいでになるはずの方のイメージっていうのは、彼がこう言ってるんですけれども、斧のような方、燃える火のような方だと彼は言うんです。ヨハネはこう言ってる。悔い改めなさい。良い実を結ばない木はすべて切り倒されて、火に投げ込まれます。悪に罪に生きるなら、おいでになるはずの方がその悪を必ず裁く、燃やす。だから悔い改めなさい。おいでになるはずの方は厳しい方だ。悔い改めなさい。裁く方だからと。こういうおいでになるはずの方、イメージを持っているヨハネが牢屋の中で見聞きした、いやいや牢屋の中で聞いた主イエスの御業はどんなものかっていうと、不当な扱いを受けている私ヨハネを主イエスは救い出す素振りが見えない。私は不正で、私は何もしてないのに捕らえられている。こんな不憫な私を助けてくれない。もしくは自分を不当に投獄するヘロデ王を訴えることもしない。さらに聞くところによると、イエスは罪人を裁くんじゃなくて、むしろ罪人のもとに行って罪人と一緒に食事をしているとまで聞く。ヨハネの中のおいでになるはずの方、悪を裁く、罪を裁く、そのようなイメージがどんどんどんどん崩れ去って、彼はこう不安になっていく。バプテスマのヨハネはその主イエスのお姿にギャップを感じて不安になるわけです。不安になって主イエスを信じつつも、おいでになるはずの方はあなたですかとこう問う。一番最初にもお話ししましたけども、アドベントを過ごす私たちにもこういう不安が起こります。信じつつも不安という葛藤が 私たちの中に起こっているのではないかとも思うんです。聖書の最後にヨハネの黙示録という箇所があります。ヨハネの黙示録、その黙示録の最後の方にこんな言葉があります。しかり私はすぐに来る、アーメン、主イエスよ来てください。有名な御言葉です。主イエスがすぐに来られる、また再び来られるということのこう証拠となるというか約束となる言葉です。私はすぐに来る、主イエスがこう言われる、こう言われてからすでに2000年が経っています。すぐに来ると言われてから2000年、いまだに主イエスは来ておられない。私たちもこうギャップを感じる。主イエスはすぐに来ると言いながらまだ2000年も来ていない。そのギャップが生まれる。敵を愛しなさいって言葉もある。愛してみたけれども何も変わらなかった。ギャップが起こる。神の言葉を置いて信じつつでもなんか揺れる。ギャップが起こる。私たちは主イエスが来られるということを信じつつも一方で本当に主イエスって来られるんだろうか、不安になる。いや、不安ならまだいいんです。不安ならまだいい。もはや主イエスが来られる頭では分かってるんだけど、こう現実味がもう出てこない。頭では理解するんだけれども主イエスが来られるとどこかハテナがついてしまう。アドベントを過ごす私たち、今この時私たちにある2つの思い、それは主イエスが来られると知りつつ信じつつも不安というか現実味がないというか、頭では分かってるんだけど主イエスが今も向かってきておられる、ハテナ。主イエスは本当に来られるのだろうか。主イエスは本当においでになるはずの方なのだろうか。これは私たちの持っているこう信条だけでなく、そのまさに当時ヨハネの持っていた信条でもあると思います。信条、心の思いですね。バプテスマのヨハネは弟子たちを通して主イエスに問います。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも別の方を待つべきでしょうか。主イエスは弟子たちに答えます。あなた方は行って自分たちが見たり聞いたりしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、サラートに侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられています。ヨハネのおいでになる方のイメージは、罪を悪を裁くお方でした。それは間違いではありません。聖書に確かにおいでになるはずか、おいでになるはずの方はそういう方だとも書いてある。けれどもそれはほんの一部。主イエスはかつて預言者がおいでになる方とはこのようなお方だというその印を思い出させる。皆さんの聖書にはとっても良いものがついている。それは脚注と呼ばれるものです。この五節のところを見ると、五節の下の方の脚注の五っていうところを見ると、イザヤ35:5-6、61:1というイザヤ書の言葉が、引いてみて、ここにイザヤ書にこう関連するところがあるから引いてみてって、こうそういう言葉があるわけです。 かつて預言者イザヤはこう語ってるわけです。目の見えない者たちが見る、足の不自由な者たちが歩く、サラートに侵された者たちが清められる、耳の聞こえない者たちが聞き、そして死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられる、この方こそおいでになるはずの方だよ。そしてそれが今行われている。今見聞きしたままにあなたの師であるヨハネにこのことを伝えなさい。おいでになるはずが来たら、おいでになるはずの方が来たら、このような御業奇跡が行われるのだから、それを伝えなさい。ある説教者の本を読んでました。今日のこの箇所のところの説教を私は読んだんですけれども、するとその説教者はですね、こんなことを言ってる。しかしここで私たちはこう言いたくなる。かつての人たちはこのイエスの奇跡を見ただろう。しかし今私たちは見ることはできない。今私たちはこの主イエスの奇跡が本物かどうか本当かどうかもわからない。今私たちは主イエスから見聞きしてないから、おいでになるはずの方かどうか、主イエスがその方かわからない。かつての人は奇跡を目撃したが、私たちは見ていない。私たちは主イエスが本当においでになるはずの方か、主イエスが来られる方かわからない。このように言いたくはならないでしょうか。このような説教の言葉がとても私の心に残りました。本当にそうだ。ですけれども、私たちは今日も主イエスの奇跡を、見業を見聞きしています。どこで主イエスの奇跡を見て、主イエスの見業を聞いているか。それは貧しい者たちに福音が伝えられる。福音が伝えられる。礼拝のこの説教において主イエスの奇跡がなされている。貧しい者たちという言葉は、これ経済的に乏しいとか困窮しているという意味ではなくて、自らの愚かさとか弱さとか罪深さを認めている人のことです。そして私たち教会は自分の弱さを認めている貧しい者たちのまさに集いです。皆さんそうですよね。自分には限界がある、自分には罪深いんだ、自分は主イエスの救いにすがるしかないと知り、主イエスを今求めているわけです。私たち教会というのは貧しい者たちです。その貧しい私たちに今日もこの礼拝で説教が語られている。福音が貧しい者たちに伝えられている。福音が伝えられるところに、私たちは主イエスと出会っていると言っていいでしょう。そしてその主イエスが私たちの罪を許し、私たちを神の子としてくださり、私たちに天の御国の望みを与えてくださる。福音が伝えられるところ、この説教の場において、皆さんここに主イエスはおられます。おられます。福音が伝えられるところで主イエスの御業奇跡が行われている。私たちの罪がここで許されている。私たちはここで神の子とされていく。私たちにここで天の御国の約束が確かにされていく。福音っていうのが、ああそういうことねって頭で理解するものじゃなくて、語られた私たちのこの身に福音が本当に実現してってるわけです。今朝、使徒パウロの言葉を思い出しました。私は福音を恥とはしません。なぜなら福音は 私たちに救いを得させる神の力だ。福音ってのはお題目とかワード言葉ではなくてパワーだ、神の力なんだ。この福音が語られるところで私たちは新しくされる。この福音が語られるところで私たちの罪は本当に許されていく。この福音があるところで私たちは天の御国が確かにされていく。これは旗から見ればですね、説教っていうのは一人の牧師が、特に私はそうですけども、皆様から見れば若輩者です。こんな人生経験の乏しいものがこの場に立って聖書から何かを話している。皆さんが私の説教をどう思ってるかはちょっとわからないんですけれども、でも私は皆さんの人生に役立つとか会社で学校で役立つ話をしようと実はあんまり思っていない。皆さんもそう思われると思う。すごくこうハウトゥーの自己啓発的な、ああ聞いたら役に立つわっていうような話を私はあまりしようとは思っていない。皆さんもそのことはお気づきの通りだと思います。気の利いたことが話されているわけでもない。講談から牧師が何を話しているか、皆さん主イエスは今も生きておられます。皆さん主イエスは今も私たちに福音の奇跡を成しておられます。皆さん主イエスによって私たちの罪は許されます。主イエスによって神の子とされます。牧師は主イエスを語ってる。そして実は主イエスが牧師を通して語っておられる。この説教において語っておられるのは神の子主イエスです。今も主イエスは貧しい者たち私たちに福音を伝えてくださっている。おいでになるはずの方の印である貧しい者たちに福音が今も伝えられている。主イエスは誰ですか？主イエスは旧約聖書で予言されているおいでになるはずの方、間違いがないんです。最後に主イエスはバプテスマにこう告げられました。誰でも私につまずかないものは幸いです。イエス様はヨハネに命令してないんです。私を信じなさいとかそういうことを言ってない。ただ私につまずかないものは幸いです。これは決断を促す言葉ではないでしょうか。決断を促している。主イエスはおいでになるはずの方としての奇跡見業を示された。主イエスはおいでになるはずの方なんだ。印はすでに記されている、示されている。あとはそれを見聞きしたあなたがどう決断するか。今日ここでも私たちは貧しい者たちに福音が伝えられるという主イエスの奇跡の中にある。そこで私たちはどう決断するか。主イエスはこう言われる。誰でも私につまずかないものは幸いです。主イエスをおいでになるはずの方と信じるか信じないか。主イエスはかつておいでになった方であり、またこれからもおいでになる方と信じるか信じないか。この主イエスにつまずくかつまずかないか。私たちはどう信じるか、決断を委ねられている。二つの思いにある中で私たちは決断を委ねられている。あなたは主イエスが やがてこの地に再び来られることを信じますか？信じますか？主イエスにつまずかないものは幸いです。幸いです。このアドベントの時、私たちは待ち望む教会として、共同体として用意をしていきたい、備えていきたい。二つの思い揺れる中でではなく、イエス様、あなたは本当に来られる方です。主イエスよ、あなたを本当に心から待ち望みます。あなたをずっと待っています。あなたは今も私たちのもとに向かってきておられるのですね、と、やがて来られる主イエスを信じて共に待ち望んでいきたいのです。主イエスは生きておられる。主イエスは今も向かってきておられます。お祈りをお捧げしましょう。誰でも私につまずかないものは幸いです。天の父なる神様、あなたはかつてこのように語られた主イエスの言葉を今も私たちに語りかけ、私たちに決断を促しておられます。バプテスマのヨハネはこの主イエスの言葉を聞いてどのように決断したのでしょうか。私たちの知るところではありませんが、どうぞ私たちも、私につまずかないものは幸いです、その御言葉のうちに聞きながら待ち望むものとさせてください。主イエスはやがてこの地に再び来られる。今までぼんやりとしていたイエス様を、今まで現実味がなかったイエス様、今まで頭では分かっていた、しかし、いや、主イエスは生きておられ、本当にこの地に来られる、向かっておられる。信じます。信じて主イエス様待ち望みます。どうぞ新しく始まるこの一週間の歩み、主イエスは生きておられる、主イエスはこの地に向かっていておられる、どうぞ目に見えない主イエスを信じ信頼する一週間の歩みと、アドベントの歩みとさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。